2026年1月30日、木曜日。今日の東京は晴れ。最高気温9度、最低気温0度。真冬らしい冷え込みで、今朝は0度まで下がったみたいだね。洗濯日和ではあるらしいけど、外に出るときはしっかり防寒しないとね。さて、今日はなんだか信頼と検証の話が多いかも。コンピュータをどこまで信じられるのか、AI をどこまで信じられるのか、人間をどこまで信じられるのか、順番に見ていこう。まず、アップルとパトレオンの話から。アップルが、パトレオンの iOS アプリで行われるすべての新規メンバーシップ購入に、30% の手数料を適用することを義務付けた。期限は2026年11月1日。パトレオンっていうのは、クリエイターを支援するためのサブスクリプションプラットフォームね。YouTuber とかアーティストとか、いろんなクリエイターが月額課金でファンから支援を受けられるサービス。僕も何人か支援してるクリエイターがいるから、まあ馴染みのあるサービスではある。で、Apple はこのクリエイター支援の支払いをデジタルグッズ、デジタル商品として分類して、App Store の手数料対象にしたと。もともと2025年11月が期限だったんだけど、パトレオンの反対で1年延長されて、今回改めて2026年11月に設定し直されたって形。パトレオンはクリエイターに2つの選択肢を提示してる。1つは、iOS アプリでのみ価格を 30% 引き上げて、手数料を相殺する方法。もう1つは、30% をクリエイター自身が吸収して、全プラットフォームで統一価格を維持する方法。ちなみに、ユーザーはパトレオンのウェブサイト経由で登録すれば、この 30% の手数料は発生しない。ウェブから登録すればアップルには1円もいかない。ハッカーニュースのコメントで面白い指摘があって、アップストアの収益は320億ドル。運用コストは70億ドル。利益は約250億ドル。利益率 78%。7% の手数料でも 20% の利益は出るって計算してる人がいた。あと、パトレオンは支払いプラットフォームであって、アプリのサブスクリプションサービスじゃない。アップルの手数料は正当化できないっていう批判もあったね。イギリスの競争控訴裁判所は、アップルが2015年から2024年の間に過剰な手数料を課して優越的地位を乱用したって結論付けて、消費者への損害を15億ポンド、約 17.6 億ドルと推定した。適正な手数料は、アプリで 17.5%、アプリ内取引で 10% だって。パトレオンは公式に、強く反対するってコメントを出してて、クリエイターが持続可能なビジネスを構築するには一貫性が必要だって主張してる。18ヶ月で3回目のポリシー変更で、クリエイターにウィップラッシュ、鞭打ち症みたいな混乱を与えてるって。2025年4月のエピック対アップル訴訟の判決で、アメリカ国内ではアップストア外での購入に手数料を徴収することが禁止されたんだけど、これは国際的には適用されない。だから、アメリカのファンはパトレオンのモバイルウェブチェックアウトを使えば 30% を回避できるけど、海外のファンはそうはいかない。まあ、アップルのプラットフォーム支配に対する反発は世界中で強まってるよね。以前のエピソードでも話したけど、Google のサイドローディング制限とか、EU のサードパーティーマーケットプレイス義務化とか、いろんな動きがある。次は、AI コーディングツールの話。クロードコードのパフォーマンスが低下してるんじゃないかっていう議論。マージンラボっていう独立した第三者が、クロードコードウィズオーパス 4.5 のパフォーマンスを毎日追跡するトラッカーを運営してる。SWE ベンチプロのキュレートされたサブセットを使って、1日あたり50のテストインスタンスで評価してるって。で、現在のデータを見ると、ベースラインのパス率 58% に対して、30日間のパス率が 54%。マイナス 4.1% の低下で、これは統計的に優位らしい。ハッカーニュースのコメントでは、いろいろな仮説が出てた。アメリカの営業時間帯に性能が低下するっていう報告とか、バッチ処理のサイズによって GPU の実行パスが変わるっていう技術的な説明とか、ここ1週間で明らかに悪化した。バグ修正みたいな単純なタスクで不適切な大幅リファクタリングを提案してくるっていう体験談もあった。アンソロピックの公式声明としては、需要、時間帯、 負荷による品質低下はしないって言ってるんだけど、ハッカーニュースのコメントで、その文言は量子化やコンテキスト削減など他の方法での低下は否定してないって指摘されてた。実は認めてるのと同じじゃないかって。ただアンソロピックのターリクさんがコメントで、1月26日に導入したクロードコードハーネスの問題を確認して、1月28日に修正済みだって報告してた。マージンラボのブログには、コーディングエージェントは実際に使われる方法で評価されてないっていう記事もあって、公式ベンチマークは最小限の標準化されたスキャフォールドを使用、フロンティアラボは最大計算量の洗練された設定を使用、どちらも開発者の現実的な制約を反映してないって指摘してる。そういえば、去年の8月から9月にかけてもアンソロピックは3つのインフラバグを公式に認めてたんだよね。コンテキストウィンドウのルーティングエラーとか、TPU の設定ミスで背後や中国語が混入したとか、その期間中、クロードコードユーザーの約 30% が、少なくとも1つのメッセージで劣化した応答を受け取ったって。まあ、昨日のエピソードで話したクラウドフレアのマトリックス実装の件もそうだけど、AI コーディングツールの出力を無条件に信頼するのは危険だよね。検証は大事。で、AI の性能って実際どこまでなの?っていう話で関連するんだけど、クエスマっていう会社がオーテルベンチっていうベンチマークを公開した。オーテルっていうのはオープンテレメトリーの略で、分散システムでのトレーシングやメトリクス収集のための標準規格ね。マイクロサービスとかで、リクエストがどのサービスを通ったかを追跡するやつ。で、このオーテルベンチは、AI モデルがコードベースに分散トレーシングを追加できるか、を評価するベンチマーク。14のフロンティア LLM を、11のプログラミング言語にわたる23のタスクでテストした。結果なんだけど、最高性能のクロードオーパス 4.5 でも 29% のパス率。次が GPT-5.2 で 26%。ジェミニ3プロが 19%。Java、Ruby、Swift、Rland では全モデルが 0%。これ、SWE ベンチでは 80.9% を達成してるオーパス 4.5 が、オーテルベンチでは 29% しか取れないってことは、ベンチマークの種類によって全然違う結果が出るってことだよね。クエスマの創業者は、AISRE は2016年の DevOps Anomaly Detection と同じ。マーケティングは派手だけど、独立したベンチマークがないって言ってる。ハッカーニュースのコメントでは、オーテルの軽装は、どう考えても、シンプル SRE タスク、じゃない。Go でオーテルを動かすのは苦痛だった、っていう批判もあった。つまり、人間にとっても難しいタスクを AI に押し付けてるんじゃないかって。ベンチマーク全体で966回のテストを実行して、コストは522ドルだったって。タスクごとに約300行のマイクロサービスにオーテルトレーシングを追加させるんだけど、コンパイルは通るけど不正なトレースを生成するコードが多かったらしい。サイレントフェールってやつね。まあ、AI の能力を過信しないこと、タスクの複雑さを見極めることが大事だよね。さて、ここからちょっと毛色が変わって、セキュリティの話。アメリカのサイバーセキュリティインフラストラクチャーセキュリティエージェンシー、CISA って言うんだけど、その代理局長のマドゥ・ゴッドムッカラさんが、機密性の高い政府ファイルを公開版チャット GPT にアップロードしてたことが発覚した。ポリティコが2026年1月27日に報道したんだけど、2025年7月中旬から8月初旬にかけて、少なくとも4件の、For Official Use Only、公用限定マーク付きの文書をアップロードしてたって、契約関連資料とサイバーセキュリティ関連資料だったらしい。これ、機密指定、クラシファイドじゃないんだけど、公開を制限する意図の、For Official Use Only 指定がされてた文書なんだよね。2025年8月初旬に、DHS のサイバーセキュリティセンサーがアップロードを検出して、複数の自動警告が初知らされたと。DHS が内部調査を開始して、政府セキュリティへの被害有無を確認中。で、面白いのが、当時チャット GPT は DHS 職員の大半に対してブロックされてたんだよね。機密情報が連邦システム外で保持、再利用される懸念があったから。でも、ゴッドムッカラさんは着任直後に、チャット GPT 使用の例外許可を個人的に申請してたと。CSO オンラインの記事によると、 公開版チャット GPT はユーザーデータをオープン AI のサーバーに保持して、訓練データに組み込むから、数億人のユーザーがアクセス可能になるって。サムスンが従業員にチャット GPT にソースコードをアップロードされた後、全 LLM を禁止したのと同じパターンだよね。あと、別の報道で、ゴッドムッカラさんが7月にポリグラフ検査に失敗したって話も出てる。最高機密のインテリジェンスへのアクセスを求めたけど、カウンターインテリジェンスポリグラフに失敗したって。で、その後、ロズニンのキャリア職員が停職処分になったと。シーザは現在、約5億ドルの予算削減と、3分の1以上の人員削減に直面してるらしい。国のサイバー防衛機関として、かなり厳しい状況だよね。ちなみに、以前のエピソードでシーザがメモリ安全な言語の推奨レポートを出してたり、NPM サプライチェーン攻撃について警告を出してたりしたのを紹介したけど、その組織のトップがこれじゃあ、なんというか、皮肉だよね。ここでちょっと息抜きに、古典的なデバッグ話を。ハッカーニュースで、500マイル以上離れた場所にメールが送れないっていう2002年の記事がまた話題になってた。611ポイント、100コメント。これ、トレイ・ハリスさんっていうシステム管理者が実際に体験した話で、ある大学の統計学部から、500マイル以上離れた場所にメールが送れないっていう問い合わせを受けたんだよね。最初は、この人、おかしいんじゃないかって思ったらしいんだけど、実際にテストしてみたら本当だった。アトランタ、約420マイルは OK。ワシントン DC、約440マイルはダメ。ニューヨークは時々成功。原因を調べたら、数ヶ月前にコンサルタントが OS アップグレードをした時に、センドメールがバージョン8からバージョン5にダウングレードされてた。バージョン8行の設定ファイルをバージョン5が解釈できなくて、すべての設定が0にデフォルトされてた。で、0になった設定の一つが、リモート SMTP サーバーへの接続タイムアウト。このマシンでは、0タイムアウトだと約3ミリ秒で接続が中止されたと。当時のキャンパスネットワークは 100% スイッチ度で、ルーター遅延がほぼなかった。だから、接続時間は実質的に高速による距離に依存してた。で、ユニックスに付属してるユニッツプログラムで計算すると、3ミリライトセカンズは約558マイル。だから500マイルちょっとっていうのが限界だったと。これ、2025年にテッド・アヌンストさんっていう開発者が再検証したんだけど、同じメカニズムが今でも機能することが実証されたって。すごいよね。30年前のバグが今でも再現可能って。ちなみに、ハッカーニュースのコメントで、この話に関わった人は全員まだ存命で、電話で確認できるって言ってる人がいた。実はなんだよね。類似の事例として、TTL 値が低すぎて遠距離に接続できなかったとか、光ファイバーコネクタのわずかな緩みで大きなパケットだけ失敗したとか、そういうのも挙げられてた。物理的な制約がソフトウェアの動作に影響するケースって、デバッグが大変だよね。さて、信頼の話に戻るんだけど、NixOS のフルソースブートストラップについて、NZBR3 っていうドイツの開発者が、学士論文として、小さな手動監査可能なバイナリシードから完全な NixOS システムを構築するブートストラップチェーンを作成した。これ、何が嬉しいかっていうと、ケン・トンプソンのリフレクションズ・オントラスティング・トラストっていう有名な問題への対処なんだよね。トンプソンさんはユニックスの発明者で、1984年のチューリング賞講演で、コンパイラのバイナリ出力を信頼するのは信仰の行為だ。誰かがそのバイナリの作成を改ざんしてないと、って言った。つまり、コンパイラが悪意のあるコードを自動的に挿入するようになってたら、そのコンパイラでビルドしたすべてのソフトウェアに悪意のあるコードが入る。しかも、コンパイラ自身をそのコンパイラでビルドしてたら、バックドアは永続する。現在の NixOS は、x86-64Linux 用に 130MB の非圧縮ブートストラップに依存してる。これは、かなり大きな信頼できるコンピューティングベース、だと。GNU/GIGS はすでに、357バイトの HEX0 シードから2万2000以上のパッケージグラフを構築することに成功してる。357バイトだよ。人間が手動で監査可能なサイズ。NZBR さんの論文は、これを NixOS に拡張して、ライブブートストラップと OX ファウンデーションのパッケージを組み合わせて、 完全な NixOS システムをソースからビルドする方法を示してる。ただ、批判的な意見もあって、Gix でも357バイトのシードから始まるって言っても、実際には25メガバイトの静的リンクされたガイルバイナリが別途必要だったりする。ハスケルやオーキャムルのエコシステムはブートストラップチェーンの外にあるから、完全じゃないって指摘もある。以前のエピソードで WhatsApp の暗号化検証の文脈でケン・トンプソンの話をしたけど、結局のところ、どこかで信頼しないといけない。357バイトまで減らせるなら、そこは人間が検証可能だから、信頼の根拠にはなるよね。最後に、ちょっと未来っぽい話。Google DeepMind のプロジェクトジーニーについて、Google が AI ウルトラ加入者向けに、プロジェクトジーニーへのアクセスを開始した。これ、ジーニーさんっていうワールドモデルを使って、ユーザーがインタラクティブな世界を作成、探索、リミックスできる実験的なプロトタイプ。技術的には、24フレーム毎秒、720p 解像度で、環境の一貫性を数分間維持できるって。視覚的メモリは約1分前まで遡れる。前のバージョンのジーニーには約10秒しか一貫性を保てなかったから、数分間っていうのはかなりの進歩。ハッカーニュースのコメントで面白かったのは、ジーニーみたいなワールドモデルの目的は、エンターテイメント製品じゃなくて、ロボティクスやエージェントの意思決定のための、想像力になることっていう指摘。実際、Google DeepMind は島にっていうエージェントをジーニーさんで生成された世界で訓練してて、将来的には現実のロボットを動かすことを目指してるらしい。ただ、批判もあって、物理法則が不正確なワールドモデルで訓練されたエージェントが、どうやって信頼性を担保できるのか、っていう、信頼性のパラドックス、を指摘してる人がいた。あと、音声がないのも仮想世界としては重要な欠点だって。島2の方は、タスク完了率が 65% で、島1の 31% からは大幅に改善してる。人間の平均が 71% だから、かなり近づいてきてる。しかも、ジーニーさんで生成された見たことのない世界でも、うまく動作できたらしい。ディープマインドの長期目標は、島みたいなエージェントで現実世界のロボットを動かすことだって。ナビゲーション、ツールの使用、人間との協力、そういうスキルがロボットの基礎になるって考えてる。まあ、研究プロトタイプとしては面白いけど、実用化までにはまだ課題がありそうだね。というわけで、今日は信頼と検証の話が多かった気がする。357バイトまで信頼のベースを減らす NixOS のブートストラップ。AI の出力を検証せずに本番環境にデプロイする問題。サイバーセキュリティ責任者がチャット GPT に機密文書をアップロードする問題。3ミリ秒のタイムアウトで500マイル以上にメールが送れない問題。結局、どこまで信頼できるか、どこで検証すべきかっていうのは、技術的にも組織的にも重要な問題だよね。まあ、そんな感じで、今日はこの辺で。